ネマクエストレディオ、
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。今夜は天才音楽家プロデューサー括弧自称、そしてリポーターもされていらっしゃいます脇隆さんにご登場いただきます。どんなお話お聞かせいただけるのでしょうか。脇さん、こんばんは。
おーっそおっそー、も
うめちゃめちゃ気合入ってるじゃないですか。
いやー、なかなか映画を語ることがね、うん、まあ、番組でできなかったんで、これめちゃめちゃ嬉しいんですよ。
お、番組でというと脇さんはラジオ関西でもいろいろおしゃべりされてるんですよね。
そうですね、レポーターとかやってるんですけども、うんうん、まあ、人の話を聞くというパターンが多いんで、
はい、
なかなか自分からしゃべるというのがなくて実はこれ映画めちゃめちゃ好きな男なんですわと、
はい、
言いたいんですわ
言いたいんですが、はい、じゃあ今日は人にお話を聞くのではなく主役になってバンバンとお話を、
そうや
なんやろ、プロレスの話が出てきそうな感じやな。
いやー、もうだから映画の中でも何を言うて僕も見たらわかるでしょ、う
んうん、トレーナーにハワイって書いてあるぐらいしかわからない。
いや、そのロゴ見んといて。
あ、ほんと、ごめんね。
このパーカーの色見て、これ
グレーのパーカー。
グレーのパーカーといえば、
出てる手が結構毛深い
いらんとこ見んといて、
ま、
いやいや、まあまあ、だからね、はい、グレーのパーカーといえば、そう、スタローン、シルベスタ・スタローン。
あ、そうきたか。
スタローンの中でもグレーのパーカーといえばロッキー。
ロッキー、
まあ、これをね、この番組に出してもらうというところで何を語るかというところで、はい、ロッキーというか、まあ、シルベスタ・スタローンを語りたいと言いましたら、
はい、
ロッキーだけやないやろなって言われたんですけど
最初にジャブかまされたわけ
ね。かまされたんですけども、うん、スタローンを語るイコールロッキーを語らないと何を語んねんということなんですよ。
確かに、なんか抜けてしまった感じになりますよね。
そうでしょ、
うんうんうん、
スタローンと言わずに、あ、役者さん、ロッキーやったっけって言う人がおるぐらい。
女性は特にね。
そうでしょ、
名前がね。
もうロッキー、だから、学校の先生にお母ちゃんって言ってしまうのと一緒やん。それぐらい、もうスタローンイコールロッキーやねん、これ。
確かに。
ねえ。いや、スタローンのそのものなんですよ、やっぱロッキーは。
え、そうなの？
いや、何か。
実は？
だって、実はやないけど実はやないけど、まあ言うたら役者としてなかなか芽が出なかったスタローンが、うん、やっぱり自分をスターに、まあ、持ち上げるために、
はい、
言うたらボクシングの試合を見て3日で書き上げたんですよ、この脚本。
自分で脚本書き上げて、
そう、でそれを売り込みに行って、お、この脚本最高やないか、
おもろいやないか、
お、これ映画でしょ、
うん、
ただし役者は別の人でって言われたんですけど。
あ、そうなんだ。
No！俺を主役にしてこの映画撮りたいんだっていうね、まあ、一応ちょっと真似してんですけどね。
お腹いっぱいやわ
ごめんね、たった4分でお腹いっぱい。
大丈夫大丈夫、まだまだ食べれる。
でそれで、まあ言うたらちょっと破格のギャラ低いんやけど、
うん、
それでロッキーを作り出した。
はい。
でも作ったら映画大ヒットボーン、
大ヒットボーン
ボカーンですね。スタローンも言うたら人気もボカーンですよ。
ボーン言ってボカーンなわけですわ。
そうそうそう、うんうん、もうおばあちゃんの道案内というしやキュッと曲がってクッと曲がってスーッと行くねドーンドーンボーン
ボーン言ってスタローンも一躍トップスターに。
いやー、だからまあ言ったらシルベスタ・スタローンを作り上げたのロッキーと言っても過言ではないんですよね。
でも日本でその、まあ、ロッキーがすごくブームになって、うん、イコール素晴らしい俳優さんシルベスタ・スタローンっていう形になったんでしょうね。
いや、そうなんですよ。
うん、でも、うん、脇さん今更言うのあれなんですけど。
何言うんですか。
ケイちゃんね、数ある俳優さん、あとちなみに食べ物も男性もあまり好き嫌いなんですけど、ないんですけど、シルベスタ・スタローンさんだけちょっと苦手なんですよね。なんやろ、違うね、中学校の時にすごく人気者になってテレビによく映ってはったんよ。でアップになった時に、この人すっごい下まつげ生えてるな、この人すっごい下まつげ生えてるなと思ってるうちに、はい、
僕の K とか K ばっかり見てないか
そうかな、
K だけにっていう、
すいません、
すごいな、
すいません。でなんかこう筋肉筋肉って感じで、うん、なんかその思春期のケイちゃんにとっては、はい、ちょっとなんか 怖いというかイメージだったんですよ。
怖くない、
怖くない。
あのね、筋肉の中でもね、シルベスタスタローの筋肉はちょっとね潤いがあるんですよ。
潤いのある筋肉、
いろいろ筋肉スターってたくさんいてると思うんですけど、
シュワちゃんとか、
シュワちゃんね、シュワちゃんね、ちょっと潤いが足りひんかな。
え、シュワちゃん潤い足りない。
だからもうシルベスタスタローの筋肉っていうのはまだ優しい、はい、優しいソフトな筋肉なんですよ。
あ、ソフト感は確かに。
いや、まさにそれがボクシングなんですよね。
ほうほうほうほう。
ボクシングっていうのはもうパッキパキの筋肉やったら、言うたら動きが遅くなるんですよ。
おー、重たくなる
ってこと？そう、柔軟性がなければいけないっていうので、まさにロッキー、そう、ボクサーの筋肉質っていうのはやっぱりシルベスタスタローンなんですよ。
おー、
それがもうマックスで、その筋肉の中でね、うん、一番良かったロッキーの作品はやっぱりロッキー3ね。
ちょっと待って、うん、え、シルベスタスタローンのロッキーの中で、はい、全6作あるそのロッキーの中で、うん、いい仕上がりの回とそうでもない回があるんですか？
いや、筋肉よ、
筋肉
に、あくまでもよ、
置いて、
あくまでも筋肉から見たスタローンよ。
はい、
ロッキー3、これが一番潤いがある。
ロッキー3の筋肉に潤いがある。
ワンはね、やっぱり映画を作らなあかんっていうことで、うん、なんか必死こいて筋肉作ったとこあると思うんですよ。
あ、もうその公開までにというかね。
はいはいはいはい、
うんうんうんうん、
でだからちょっと作られた感じの筋肉になってるなと思ったのね。
ああ、うん、まだ自分のものになってない。
そうそうそう。でパート2
出ました。2
パート2になるとね、ちょっとね筋肉が裕福になってるんですよ。
筋肉が裕福、
うん、ちょっと食べ過ぎたかなっていう。
ああ、もう1で成功して、
はい、
大スターっていうので食生活も変わったみたいな。
やっぱり売れてもうたら食べるもん変わったやろね。ちょっと筋肉もちょっと贅沢になってるかなっていう。
ええ、それってね、ケイちゃんが見てもそうやって聞いたらなんとなくわかる感じ。
わかる。
あ、ほんと。
でその3、3
来た、
3になった。これやっぱりストーリー、役作りやろね、
うん、
同じ、まさにそうやね。裕福になって、チャンピオンになって裕福になってしまったロッキーが、うん、言うたらハングリー精神なくなって、お、前言ったら落ちぶれていくんですよ。
落ちぶれてしまう。
で、
う
ん、そっからまたね、アポロという、まあ言ったら対戦相手ね、過去のチャンピオンと一緒になって、またチャンピオンを目指そうぜっていうストーリーになってるのね。
トレーニングもして、そうそうそう、一から、うん、
だからそういう筋肉してるね、そこ。一旦裕福になったけども、またハングリー精神を出そうぜっていう、まさに本物のボクサーの筋肉になってるんですよ。
え、ってことはロッキーは筋肉の移り変わりを楽しむ映画なの？
う
ん、
そうです。
言い切った。
そうですよ。
そうなの？
いやでも、まあ、僕ね、憧れて、はい、実はロッキーに憧れてボクサーやったんですよ。プロボクシング。そうなんです。でもこのロッキー3の話なんですけど、
はい、
もうね、ラストシーンが一番かっこいいんですよ。
うん、
まあ、あーだこうだ、あーだこうだ、ボクシングチャンピオンだったらうんぬんって、そんなとこちゃうんですよ。もうね、
うん、
ベラベラ語るんじゃない、はい、ボクサーっていうのはパンチで語るんですよね。
パンチで語るんですか？
そう、ロッキー3のラストシーンで、そうなんですよ。自分の、まあ、得意パンチをアポロと一緒にリングの中で繰り出すの、
はい、
ドーンと
ドーンと
ドーンとこうスパーリングをするんです、うん、スパーリングで当たるか当たらないかいうところでバッて止まるんですよね、
うん、
で絵画に変わるんです。バッとシーンが、今まで、まあ、言った映像がパッと止まった瞬間に、
はい、
今度言った油絵に変わるんです。パッ、めちゃめちゃかっこいい、そのシーンが。もう言うたらもう全て、もう今までロッキーのストーリーいらんわっていうぐらい、もうそれで語ってるんです。全部ボクサーとはそういうもんや、喋りやないし、それで栄光とか言う前にボクシングとしてパンチで語り合おうぜっていうシーンがズバッと入ってくる。ここ見てもらいたいですね。
見たい、初めて見たいと思ったロッキー。
そうでしょ、もう下まつげとかええねん。
だ、卵食べてええドリアンかと思ってました。
いや、生卵ね、
はい、
僕もやりましたけどね。
やった。私の同級生の男の子もみんなやってました。いや、朝は生卵
だから、今日の僕のこの格好もそうなんですけど、
はい、
僕はもうスタローにめちゃめちゃ影響されてるわけですよ。
うんうんうん、うん、
まあその生卵の話もそうなんですけど、
はい、
まあそれはまた次週にしたいな。
おっと。ということは、脇隆さんは来週も登場して、引き続きスタローンとロッキーの話をしてくださるという。そう、
来週の宣伝のために今週来たみたいな。
なるほど。じゃあまだ序章ということですね。
序章出す。
じゃあ皆さんは1週間の間にぜひですね第3作目まで筋肉の移り変わり作品をご覧いただいて
見て見て
その後を来週また脇さんのトークとともに楽しんでいただきたいと思います。マイシネマヒストリー、今夜はシルベスター・スタローンさんの代表作ロッキーについてお話をお伺いいたしました。脇隆さん、誠にありがとうございました。
どうもでした。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きいたします。今夜は株式会社新通の中西千尋さんをお迎えいたしました。中西さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。よろしくお願いします。女性と二人で先ほど結構男っぽい話をしていたのでここで今度は女性っぽい話に変わっていけたらななんて思いながらもさて早速ですけれども、中西さん、今夜ご紹介いただける作品はどんな作品でしょうか。
はい、タイトルがインサイダーズ、内部者たちという作品になっております。
はい、インサイダーズ、内部者たち、はい、これはどういった映画でしょうか。
はい、こちらはイ・ビョンホンが主演の韓国映画になるんですけれども、はい、うん、結構ハードボイルドなお話になっています。
はい、実は中西千尋さんのご好意でケイちゃんもちょっと作品を先にこれ紹介するよと伺っていたので作品見させていただいたんですけども、
はい、ありがとうございます、
はい、女性っぽい話をしようと思ったんですけどかなり男っぽい作品ですよね。もう
超男の人の話ですね。
そうですよねかなりいろんな男の人が登場していたんですけども、はい、まあその中でもイ・ビョンホンさん、日本でも大人気のね、はい、俳優さんで、まあかっこよかった。
かっこよかったですね。
かっこよかったね。で、作品の中で結構、はい、時間が流れますよね。
そうですね。一応こう話があって、その2年後とか話が流れていくので、結構いろんなこう、ね、髪の毛伸びたりとか短かったりとか、
はい、そうなんですよ。でそれ以外にもたくさん有名なというか俳優さんが登場されますよね。
はい、そうですね。今回悪い役をするのが、ペク・ヨンシクという結構はなんて結構お年をいった日本でいうと どれに入りますか ね
ちょっと田村正和さんに雰囲気が似ているような。
わかります、わかります。ちょっと渋い感じですよね。
そうですね、石坂浩二さんにも入っているような
そうですね、
なんか優しくすれば、うん、優しく演じれば演じるほどちょっとこうゾクッとするような、
ちょっと怖いなっていう。
怖かったはい、
はい、あともう一人出てくるのが、チョ・スンウという俳優さんなんですけど、彼は35歳ぐらいかな、はい、結構爽やかなイケメン風の、
う
ん、
そうですね、
はい、俳優ですね。
でもすごい切れ者で。
そうなんです。
もうちょっと可愛らしい感じかなと思ったら、
そうなんです、
すごい切れ者で
した。切れ者で熱血なんですよね。
そうですね、はい、これいろんな男性が出てくるんですけど、ストーリーとしてはどういったストーリーになりますか。はい、
まずですね、舞台が、まあ、財閥と政治家が癒着している、まあ、そういうちょっと悪い世界なんですけれども、うん、それを陰で操っているのが、先ほど言ったちょっと田村正和さんに似てるって言った、はい、ガンヒというペク・ユンシク演じるガンヒという人なんです。この人が作詞なんですけれども、うん、まあ、この人は作詞なんですけれども、自分で悪事に手を染めるわけではなくて、まあ、その手下を使うんですけれども、その手下がイ・ビョンホン演じるアン・サングという、
はい、
男の人なんですね。で、ある日その、ガンヒさんからアン・サングに指令が出るんですけれども、うん、ある企業の裏金ファイルをちょっと、
はい、
流れたので、ちょっと取り返してこいって言われたんですね。で、取り返しに行くんですけれども、その裏金ファイルをまだ取りに行こうとしてたのが、このチョ・スンウン演じる検事のウ・ジャンフンという人なんですね。この賢者はなぜその裏金ファイルが欲しかったかというと、はい、彼は地検で働いてるんですけれども、うん、もうコネもない学歴もないので、何かこう 成果を上げないと出世できないというところで、この裏金ファイルを見つけて取って、でその、まあ、悪い悪事を暴露して出世しようと思ったんです、
はい、
で必死でこれを裏金ファイルを取りに行ったんですけれども、住んでのところでこのアン・サングに取られるわけなんですね。でアン・サングはそれ取って、そのままそのガンヒに渡せばよかったんですけれども、ちょっとこの裏金ファイルむちゃすごいやんって、これなんかコピー取っといたらなんかこれ悪いことできるんじゃん、だからお金とか手に入るんじゃんと思って、まあコピーを取っとくんですけれども、
はい、
それがまあバレてしまってですね、その裏金ファイルのその企業にバレてしまって、まあボコボコにされた上に、しかも腕を切り落とされるという、もうすごいもう怖いことになってしまうんですね。
そうなんです、そうなんです、実はこの映画なんですけれども結構激しいシーンと、
そうですね、バイオレンス
と結構セクシーなシーンが、
結構あのエッチなシーンもね程よく織り交ぜていい感じですね。
そうですよね。
そうなんです。
これなので、年齢指定とかもあるんですよね。
そうなんです、この作品はもう R15 になっています。
はい、なんかまああのただこれは人によってなのかもしれないですけども、そのちょっとセクシーなシーンも、はい、女性目線で見ると男ってバカだなという
あほやなっていうね
もうねこれね、映画館で笑ってしまうと、いやこんなセクシーなシーンで笑ってて、うん、なんかあれやなと思われるかなと思いながらも、ね、もうこらえられなくって、
そうなんです、これで笑ったらちょっと品性疑われるわっていう
と思ったんですけどっていうこれはね、まあ、あの人それぞれかもしれないですけど、
う
ん、
そうなん、ちょっと笑えるエッチなシーンっていう、ね、斬新、斬新ですよね。
ある意味斬新ですよね。
ちょっとこれやってる人おるんちゃうかなってこれ見てちょっとやってみようかなっていう、
ね、富を得た男どもよみたいな感じでね女性はちょっと見てしまうかもしれないですよね。
そうなんですよ。
で、まあ、その、のし上がっていこうという男たちや、はい、まあ、富とかを手に入れようと、でも自分の手は悪事に手を染めない、
はい、
何かがあった時に自分は無事であるみたいな、そのいろんな思惑が、
いろんな人の思惑がこう入り乱れて、はい、話が2点3点、裏切りがあって、
うん、
まあ、かたやちょっと友情が、ここで友情芽生えるみたいなのがあったり、
はい、あ意外、あでもめっちゃ仲良しみたいなね。
そうそうそうなんですよ。
そうなんですよ。で、イ・ビョンホンさんといえば、はい、まあ、日本でもすごく人気があるの で、はい、で年齢の結構高いお姉様方にも人気があるじゃないですか。
そうですね、
うん、そういう方々からするとこういった映画は結構バイオレンスもありますし、
そうですね、ちょっとバイオレンスのシーンはキャッてこう目をつぶってしまうい
やビョンホンみたいな
ビョンホンの腕がって思うかもしれないですけども、はい、もうでもその一方でこのイビョンホンが七変化というか
しますね、
いろんな格好をしはるんですよ。
こう
スーツをピシッと決めてみたりとか、
かっこよかった、
ミリタリー調の格好をしてみたりとか、スカジャン着てみてロン毛になってみたりとかね、はい、こういろんな格好のビョンホン様が見れるので、
もうトップクラスに行く時もあれば、はい、こうちょっともう落ちぶれてしまうような時もあってというところ で、はい、でちなみに中西さん好みのイ・ビョンホンはどの時代のどんなファッションの時でした？
私はやっぱりこうピシッとこうスーツを着て、こう体のラインがピシッと見えてるのがかっこいいなって、
車から降りた時の後ろ姿もかっこいいんですよね。
こう
わーみんな撮ってみたいなでもね、私ちょっとやさぐれてるところが
そう、そう、ちょっとダメンズ次な、ちょっとそういうところが終わりなんでしょうかほっとけないみたいな、こう。
なんやろ、これがあんたのほんまなんやろ、みたいな感じが。
そうなんですね。
結構たまらなかったですね。もう一回あんたの仕上がりや、みたいな。
すごい、もういいですね。
気持ちに、はい、なって、割と、あ、私もやられてしまった、ビョンホンさんに、と。思って、まあ、見方としてはいろいろあると思うんですけど、はい、ストーリーとしてはもうきっとこうだろうっていうのが逐一裏切られる感じで、
うん、そうなんですよ。結局誰が最後に勝つのかなっていうのが最後までわからなくて、ね、結構本当に天さんってここで終わるのかなと思ったら、え、まだ先あんのっていうのがあったりとかして、はい、結構ハラハラドキドキでずっと見れる感じですね。
この一本の映画で5本ぐらい話できるかなってい
や本当にそれぐらい、
もったいないぐらい盛りだくさんに、
そうなんですよ、そうなんです、裏切りに裏切りを重ねたりとか、すごく面白い。
でその中に人間味も出てきてね、
そうなんです、
バカなセクシーなシーンも出てきてね、
結局男は金と女が好きやねんなっていうね、こう
そうですねいや意外とこの放送でぐんと見に行く人増えるんじゃないですかね、
こんな説明
大丈夫、バカな男のみたいな いや、うん、でもね、まあ、今日はあのそのふわっとしたあまりストーリーにグッと入ってしまって、はい、今から見に行かれる方が、あ、分かってしまったと思ったあれなので、うん、外側の楽しみをお伝えしていますけど、映画としては非常に見応えのある
映画ですよね。すごくよくできてる映画ですね。これ韓国でも歴代オープニングナンバーワンの大ヒットした映画なので、すごく動員数も多いという、本当映画としてよくできてる作品ですね。
はい、あの映画館に行って今日はどんな映画を見ようかなと悩まれている方はぜひですね、このインサイダーズ内部者たち、韓国歴代ナンバーワンの大ヒットの作品、はい、見ていただくと大ヒットした意味がすごくよくわかると思うので、はいはい、ぜひ最後に笑うのは誰だとか言ってますけどね、けいちゃんと千尋さんは今日はよう笑った
方がいい。笑いましたね。すいません。すいません。
多分ね、見に行くともっとシリアス
な映画。そうですね。そんなね、そんな笑う、そこまで笑うシーンは多くはないですね。
思っていただけるかなと思います。このインサイダーズ内部者たち、最後に笑うのは誰だという最後までドキドキする映画なんですけれども、どちらの映画館で。
はい。
見ることができますでしょうか。
はい、兵庫県は東方シネマズ西宮 OS にて上映しております。
はい、ぜひともですね、皆さんも足を運んでいただきまして、ドキドキ、そしてもしよければ今日の放送を思い出してちょっと笑っていただけるととても嬉しいと思います。先読みシネマ情報、本日は株式会社新通の中西千尋さんにインサイダーズ内部者たちご紹介いただきました。誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。